使徒言行録第9章の26節から31節。サウロはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り、議論もしたが、彼らはサウロを殺そうとなっていた。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへと出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。以上です。人はですね、その人を判断するのにですね、どうやって判断するか、大体はですね、第一印象だそうです。ですから、その第一印象がですね、どういう人であるか、それが後々、後々までですね、その関係にですね、響いていくと言われています。実は、はっきり言えば見た目ということです。清潔感をですね、いつもですね、持っている人と出会ったら、やっぱりその人はですね、ずっとやっぱりその人の中にですね、清潔感のある人というふうに思われていくでしょう。笑顔の人であればですね、笑顔ということでずっとその人にですね、印象付けられていくと。それをですね、変えるのはなかなか難しいようだそうです。とにかく第一印象、第一に会ったときにどう思うか。ですから、初めて会う人にはですね、気をつけなきゃいけないというふうに思いますし、会社のですね、面接であるとかですね、学校の面接であるとか、やっぱり第一印象ということのいうふうに言われています。人は見た目がですね、75% というのがですね、そういう本も出るくらいです。しかし、本当にその人のことをですね、分かっているかというと、そうではないですよね。やっぱりその人に近づいていって、その人と話し合ったりですね、またその人が何を考えているか、それは付き合う中でですね、実は分かってくるもの。第一印象がですね、すべてですね、正しいとは限らないということなのでしょう。こういう人間だというふうにですね、私たちが印象を持ったとしても、実はその人の中で深いものがあって、何かをですね、私たちに教えようとしているかもしれないという、そのことをですね、第一印象とその人本人ということで考えるのです。サウロというのはですね、実はパウロのことです。キリスト教をですね、迫害してた時の名前がサウロと言います。彼はダマスコ登場でですね、復活されたイエス様に会って、なぜ私を迫害するのかと問われる。で、そこで彼は改心をしてキリスト者となるということです。しかしですね、パウロのですね、のことを知らず、まだサウロの時のことを知っている人たちは、なんでってやっぱり思ったと思います。サウロの第一印象はですね、厳しくて激しくてですね、そう、間違いを絶対許さないということなのでしょう。しかし、パウロに変えられた時のですね、サウロは違うですね、人間になっていた。ですから、第一印象でしかですね、サウロのことを知らない人は、後々のパウロという人がどんな人かということを、見ることができないという、そういうことなんだろうなと思います。パウロはすぐに宣教を始めるのですけども、誰も彼のことを弟子だとは信じなかった。そりゃそうだと思います。最初の知っているサウロとは全く違う人物だからです。あのキリスト教をですね、迫害していたサウロがキリストのことを述べ伝えている。それはわからない。サウロというのはですね、こういう人間だと第一印象でですね、思っていた人たちは、やっぱりそのことに気がつかない。でも本当のパウロは何かっていうと、キリストに変えられて、そしてですね、生かされているパウロしかいないという。その辺がとってもやっぱり難しいことだったんじゃないかなというふうに思います。ある本でですね、思いが通じる5つの基礎というふうにですね、というエッセイをですね、読んだことがあります。どうやったらですね、人間は思いをですね、伝えることができるか。また、正直にですね、自分のことをですね、伝えることができるか。最近ではですね、そういうのをですね、なんて言ってるかっていうと、自分のメディア力っていうんだそうですね。自分のメディア力を上げないといけない。メディアの力、自分自身のメディアですね。 で、はっきり言うとどういうことかっていうと、何を言うかっていうよりも誰が言うかというところが違うというんですね。まあ実はですね、誰が言うかって全然違うんですよね。まあ、あの学校の先生が言うかですね、幼稚園の先生が言うかでやっぱり同じこと言ってても違うように印象を持つなんでしょう。またあの料理を全然しない人がですね、料理の話をするよりも料理人が話をした方がですね、やっぱり伝わる力は強いのでしょう。それはどういうことかなというふうに思うのですね。まあ、あの経済のことをですね、実は日経新聞で読むと納得するんですけど、スポーツ新聞で読むとどうもこういうふうになってしまう。そこやっぱ問題はそこなんですよね。多分第一印象でスポーツ新聞っていうのは軽いと思ってるんでしょうね。じゃあですね、日経新聞で野球の解説を読む場合とスポーツ新聞で野球の解説を読む場合、これは日経新聞の方がんっていうふうになっちゃう。まあ、ここら辺がやっぱりメディアの力っていうことなんだろうなと思います。ということは、話が通じるためには日頃から人との関係の中で自分のメディア力っていうか信頼性を高めておくっていうことなんでしょう。この信頼性がですね、根底にあるかないかで話が通じるか通じないかということだと思います。まあ、礼拝でも同じことなんでしょう。信頼を受けてないところでいくら説教を語ってもそれは通じないというですね。ですから牧師や神父、またですね、人の前でですね、あの証しをする人たちはその信頼っていうのをどこに見てるかというですね、本当に自分が信頼されて、語ってもいいよって言われてるか、そのことをいつも考えておかなきゃいけないかなと思います。まあ、パウロはですね、キリストを迫害していました。まあ、サウロはエルサレムにつき弟子たちの仲間に加わろうとしたが、皆は彼をですね、弟子だとは信じないで恐れたっていうふうに、今日は書いてあります。それに初めは信じてもらえなかったのです。まあ、しかしその後に彼がどうやって回復していったかっていうと、それは熱心にですね、キリストのことを述べ伝え、打ち叩かれ、強盗に遭いですね、旅をしながら、あの何千キロっていうのをですね、歩きながらですね、イエス・キリストのことを熱心にですね、伝えていく。最終的に結局パウロというのはキリスト者としての信頼を勝ち取った。だからこのようにですね、聖書にパウロの言葉がたくさん残るような人物になっていったんだというふうに思います。まあ、パウロのメディア力というのはですね、実は信仰にあったのだということなのでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に与えられている御言葉に従って生きることができるように、どうか私たちが与えられた御言葉の糧が私たちの外に現れていくことができるように導いてください。どうか今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、病床のもの、死に直面しているもの、人生の岐路に立っている一人一人をどうかお守りください。今日もまた私たちが生きるために必要なものを聖霊によって整え、私たちに与えてください。クリスマスに向けて対抗節を過ごす私たちの心の中に主が来てくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。